京都の生き物ラジオ図鑑、京都立植物園の上場が担当します。
さあ元気に、ね、タイトルコール言っていただきました。上場さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、今日は京都府立植物園さんで、まあ、今元気に咲いているお花のこともお聞きしたいんですけれども、はい、まあ、とにかく今月はね、台風の影響があったかと思うのですが、はい、どんな状況になってたんでしょうか。
そうですね、8月の15日に台風の7号でしたっけね、
はい、
がちょっと通過しまして、京都府立植物園ではですね、僕は花壇係なんでひまわりとか、はい、まあ、もちろん被害は受けまして、朝顔もちょっとダメージを受けてしまったんですけど、一番の被害としましては、はい、樹木のですね、センペルセコイアっていう、
はい、
植物園で一番大きい木なんですけど、高さが40メートルで、幅が 1.8 メートルのでっかい木なんですけど、
はい、
それが台風の影響で折れまして。
そんなに大きな木が折れちゃった、
はいはい、
うわ、ちなみにどのあたりから折れたとか。
どのあたりから、結構根元から行かれてましたね。
まあそうだったんですね、はい、うわ、なんかそれを聞くと悲しくなっちゃいますよね、
は
い、
結構歴史ある木でして、1961年戦後間もない時ですね、
はい、
に植栽されてまして、約60年間ぐらい元気に大きくなってたんですけど、一番大きい木が、ね、ピンポイントで倒れるんで、
まさかのですよね、はい、ちなみに今名前言っていただきましたけれども、センペルセコイアという木は、はい、だいたい寿命でいうとどれくらいなんですか。
寿命でいうと長生きすると思うんで、詳しい何年生きますとかはないとは思うんですけど、まあ、
そうですよね、はい、やはりその環境によっても違ってくると思うんですけども、は
い、多分丁寧に大切にやっとったら、多分長いこと生きてくれると思うんですけど、
ね、でも60年っていうとすごく長いですね。
だいぶ長いです ね、
ね、そんなに元気に頑張ってくれていた木が、それも幅が、
1.8
直径 1.8 メートル、はい、で40メートルが倒れたって、はい、ちょっとショックですね。
ショックですね、本当に。
でもその倒れた時というのは、周りの木や植物たちには
まだそれはその雪崩倒しみたいなのはなかったんで、まだ良かったかなと思うんですけど、
ね、そうですよね。わ、他にはどんな状況になってたんでしょうか。
他にもその森カフェっていう植物園の飲食店 の、 お店があるんですけど、
はい、
そこの隣 の、 トイレがあるんですけど、トイレの近くの庭漆っていう木がもうだいぶ根元からバーンって折れてしまって、はい、それも、16日、はい、台風が過ぎ去った後の水曜日ですね、に職員総出で片付けさせていただきまして、
うわ、職員の皆さんも大変だったんじゃないですか。
やっぱ道に落ちたりするとお客さん、開園するとお客さんが危ないん で、
ね、
とりあえず開園までに全部なんとかせんとってなっとるんで、
大変でしたね、お疲れ様でございます。でもじゃあそんなに大きな木たちが倒れたりしているということは、はい、お花とかはかなり
やられましたね。
ね、今だったらひまわりとかが綺麗な、
ひまわりとかが結局、小学生とかの夏休みが24日まであると予想してまして、これ入道雲と見たら綺麗やろうなって思っとった、ロシアひまわりっていう4メートルぐらいまで成長しとったひまわりがあったんですよ。
4メートル、はい、
それがもうボコボコにやられまして、
あら、かわいそうに。
で、葉っぱがやっぱ大きいんですよ、そこまで大きいと、
そうでしょうね。
それと表面積が広いんで、風の影響をもろに受けてしまうんですよ。
そうか。
で、それでもうみんなしょげとるっていう状態で、
あら、かわいそうね。なんかひまわりってやっぱり太陽に向かって笑顔で、
はい、笑顔で
立ってくれているような、そんな印象があるんですけれども、
はい、青空、白い雲、黄色色の花びらっていうのが、ね、夏の風物詩といいますか。
そうですよね、はい、それがもうちょっとお辞儀をされている、
お辞儀をされて。
そっか、
まあ、それはそれでなんか風情があってええんやっていうお客さんも少なからずいらっしゃるんで、なんか絵描きの人が、書きに来られたりするんで、
そうなんですね。そっか、まあでもね、そうやって植物にとったら、たとえね、お辞儀している状態になってもまだ生きている状態ですからね、
は
い、
ま、
絵に描いてもらえると喜んでるかもしれませんね、
はい、
そっか。あとこの季節だったら、朝顔、
はい、
もこれも かなり。
そうですね、朝顔も、台風の影響でもう、うん、あの花びらがだいぶあの、うん、傷んでしまったんで。
そうでしたか。
本来でしたら、うん、展示場っていう場所があるんですよ、
はい、
あの朝顔展が、8月の2日までやってまして、うん、はい、そこから8月 の, あの中下旬まで並べさせていただいとったんですけど、うん、もうちょっとみすぼらしいし、うん、持って帰ろうかって言ってバックヤードに1回引き上げさせていただいて。
そうでしたか。
ちょっと朝顔は終わってしまいました ね,
ねえ、なんかあのこれだけ暑さも続いているし、はい、まあ、台風もありましたからね、はい、だいぶちょっとショック、植物園さんの中の状況が変わってるんじゃないかなと。
そうです ね,
ね、毎年見れていたものがちょっと見れない。
見れないです
ね。まあ、でもね、皆さんご無事で、そして、はい、あの元気にまだあの咲いてくれているお花たちもたくさんあると思うんですけれども。
そうですね、ハイビスカスとか、うん、今ちょうど最盛期を迎えてるんじゃないかなっていうぐらい綺麗に咲いてます。
そうですか。で、この異常な生での暑さですから、はい、だいぶその咲く花の時期とかも変わってきたんじゃないですか。
そうですね、あの京都府立植物園のことではないんですけど、ええ、あの北海道では桜が咲いてますよっていうニュースを見たりするんで、うん、どないしようかなってだから
そうですよ、ね、
あの去年、前回2月の21日に来させていただいた、このラジオに来させていただいた時に、うん、草花展を宣伝させていただいたじゃないですか、
はい、
その草花展の花材を巻くのをだいぶ遅らせんと、うん、こんだけ暑かったら、
あ
の花が見終わっなんかもう咲いてしまって、うん、もう力突き取るやつを並べんとあかんかもしれんのでいつも通り巻いとったらこれあかんなみたいなのをみんなで相談してますね。
そうですか、はい、でも本当にね、あのこんねだけ暑いと、あの四季に見れたお花たちがもう見れなくなっちゃうんじゃないかという心配も出てきますよね
すごい短くなると思いますね。
そうですよね。
だからチューリップ、この影響がずっと続いたらチューリップも大丈夫かなって、
うんねえ、はい、あのちなみに今はもうあのそろそろ秋に向けてのお花の準備をされている
そうですね、
わけですよね。あのこの秋はどんなお花が見れそうですか。
園は今コスモスに力入れさせていただいてまして、
はい、
このラジオ来させていただく前もちょっとコスモス巻くところを、うん、あの耕して、うん、あの支柱張って、
はい、
あの水やり、あの隅散水って言うんですけど、うん、その蛇口ひねったら水がピューって、
はいはいはい、
スプリンクラーですねとかを引いてきまして、
はい、
とりあえずもう明日種まきとかできるかなっていう準備はもうしてきまして。
素晴らしい。
もうキバナコスモスとか、うん、コスモスとかもう今結構いろんなところで咲いてますね。
あのコスモスっていうともう少し涼しくなってからのイメージがあるんですけれども。
そうですね、異常気象でなんかだいぶ咲き始めてしまって
そうなんですね。であんまり早く咲くと暑いよって教えてあげなきゃいけないねえ、
キバナコスモスっていうそのコスモスよりまだ暑さに耐えれる、うん、あのコスモスもあるんですよ。
へえ。
そういうのもあの園内至る所に植えさせていただいてまして。
おお、じゃあもうそろそろ秋のお花、
秋のお花が
楽しめ
ますね。まだ暑いですから。
そうですよね、
あの熱中症にならんように気をつけてあの来園していただけたらなとは思いますけど。
ですよね。でも職員の皆さんもこの暑さで、はい、あのお花たちのお世話かなり大変なんじゃないですか。
大変ですね、本当に、ね、
あの何かやっぱり気温がこれだけ高い日が続くとあの水やりの方法を変えるとかあるんですか。
あの手換水をあの主にやってるところ、花壇ではですよ、
はい、
手換水でやった方がいいんですけど、ちょっともうスプリンクラー使おうかとか。手換水の方がやっぱり泥跳ねが少ないんで、うん、あの病気にかかる可能性がああの低かったりとか、根元までしっかり水が浸透するっていう効果はあるんですけど、ちょっと暑すぎるし、うん、命がけやからちょっとスプリンクラー使おうかみたいな感じで。
うーん、あの水やりってどれぐらいの頻度でされてるんですか。
とりあえずスプリンクラーやったら、うん、もう3時間ずっと稼働しっぱなしとか、手換水でしたら、はい、そのエリアはもう人の手で1時間から1時間半はずっと、うん、あの同じところ2回やってとか。
すごい大変な、ね、思いをされて、あんなに美しいお花たちを維持してくださってるんですね、はい、そっか。でもあのお花たちもお水もらってもすぐお湯に変わっちゃいそうですよね、
はい、
ね、
もう本当にもうやってもやってもいたちごっこです。
ね、でもそれだけ大切にお世話してくださっている、はい、職員さんの、ね、気持ちも想像しながらゆっくりと見ていただきたいですね。
はい、はい、そうですね。
ね、そっか。 いやそれにしても前回も少しお話しいただいたかもしれないんですけれども、はい、今年100周年
そうですね、
ね、迎えますよね。
はい、そうですね、1月の1日でちょうど100周年を迎えるんですけど、うん、今日、計算しましたところ、うん、124日と12時間、
うん、おおすごい。じゃあもうカウントダウンですね。
もうカウントダウンですよ、もう本当に。
うん、今何かそれに向けてのその準備イベントとかっていうのはされてますか？
あ、そうですね、うん、京都立植物園100周年の、うん、あなたが選ぶ100周年ロゴマークっていう総選挙みたいなのをさせていただいてまして、
はい、あ、今ちょっとね資料を持ってきていただいたんですけれども、
はい、
これをじゃあ来園された方にご投票いただく。
そうです、3つ3種類のちょっとラジオ聞いていただく方にはその、うん、映画見せれなくて申し訳ないんですけど、
ね、
3種類の、ロゴマークが候補に上がっておりまして、
はい、
これが8月の26日から9月の10日まで、うん、選挙そのアンケートを取らせていただいてまして、
は
い、
うん、もう始まってますね。
もう始まってます、
はい、
で最終的に結果を報告させていただくのが9月の23日の春分の日、うん、
おお、はい、
なんで春分の日にさせていただいていただいたかっていうと、
はい、
100周年の100日前なんです。
100周年の、あ、そういうことですね、はい、100
です、
うん、そっか、
それが決まりまして、はい、大々的に報告をさせていただくっていうことになっております。
じゃあこのロゴマークは、まあ、100周年を迎えたロゴマーク、記念のロゴマークとして今後ずっと使い続けられるんですか？
そうですね、
その1年間だけとかではなく、
ではないと思われます、
うん、なるほど。じゃあちょっとね、投票してくださる方も吟味していただかないといけませんね、
はい、
ねえ、この今私の手元にちょっと資料があって見てるんですけれども、3種類のロゴマークがあるのですが、はい、どういうこれはイメージでそれぞれ描かれてるんですか？
一応その A 案っていうのが、うん、
はい、
平山シーダー、
はい、
ヒマラヤシーダーか、
うん、
平山杉ですね、
はい、
とかバオバブとか、
はい、
栽培技術が必要な野生のハスとか、
はい、
結構いろんな植物が、うん、ポンポンポンとちょっと絵が描いて、うん、書いてあるんですよ、
はい、
で B 案っていうのが、うん、4つの四季ですね、
はい、
春夏秋冬をイメージして、
うん、
桜とかバラとか、
はい、
しだれ園樹とか、もみじとか、
うん、
イチョウとか、
うん、
で温室のヤシの木があったりとかして、
うん、
四季が感じれるかなっていう、
はい、
で3種類目がだいぶシンプルなんですけど、
うんうん、
京都の文化、双葉葵とかが書かれてるらしいんですけど、
は
い、
お
どれが双葉葵なんやろうなっては僕はちょっと思ったりするんですけど。
そうですね、今ちょっと C 案のところ3つ目のね、割とシンプルなデザインになってるんですけれども、100周年の100の、はい、0のところにスズランらしき絵も描かれてますよね、
はい、
ね、なのでなんとなくスズランと京都と私の中ではピンとこなかったんですけれども、うん、すごくこのデザインがおしゃれな、
はい、
ね、さっぱりとした素敵な感じになってるので、これはこれで魅力ですよね。
そうですね、
そうか、
この、アンケートなんですけど、うん、
はい、
植物園の、北山門と正門に、うん、目安箱といいますか、投票箱みたいなのを置かせていただいてまして、
はい、
もう一つがそのネットでも、
うん、
投票ができるようになってますんで、
はい、
ぜひぜひご投票いただけましたら、
はい、
あなたが選んでいただいたおかげでこのロゴマークになりましたよって、
うん、
思い、なんか感じていただけるかなと思います。
そうですよね、インターネットで投票していただく場合は京都府立植物園さんのホームページから見れるんですか？
あ、そうですね
でそこに入っていただいて、はい、QR コードを読み取ることもできるんですよね。
あ、できます。
その QR コードは京都府立植物園さんで読み取って自分で投票することもできるんですか？
あ、できます、できます。
じゃあ3種類あるってことですか？
そうですね
ってことですよね。
あ、そうか、そうです ね、
おー、すごい。まあでも1人1回の投票ですからね
そうですね、
はい、いっぱい投票しないでくださいね
ね、不正票みたいな、
ね、
組織票みたいになったらするとちょっとあれなんで
ね、ご投票いただくときにはインターネットで、でもまた、京都府立植物園さんの正門、北山門のところでもこのロゴマークじっくり見ていただいてご投票いただけるようになっているということですので、
はいはいはい、
ぜひあなたの一票お待ちしております。
お願いします、
ね、でこれ何かプレゼントとかもあるんですか？
プレゼント、
はい、10名様に開園100周年オリジナル記念品をプレゼントと 書かれているんですけれども。
あ、本当ですか。そっちの資料に書いてあったのか、はい、
そうなんですよ。ということで、この、まあ、A 案 B 案 C 案選んでいただいて、はいはい、選ばれた例えばその A 案だったり B 案だったり C 案だったり決定した、マークを選ばれた方の中から、10名様抽選で10名様に、開園100周年オリジナル記念品がプレゼントされるということですので、はい、これも楽しみですね。
あ、お願いします、
ね、
ぜひぜひ、はい、当たらへんって思わずに、ね、当たるかもしれないって言って投票していただけたらなと、
うん、ね、そうだ、本当にねどれもね素敵なデザインになっているので、これ見に行っていただくだけでも楽しいかもしれません、
はい、
そして、暑さ対策はしっかりしていただいて、はい、これから始まる秋のねお花も少しずつ見頃を迎え出しそうですのでね、はい、見に行っていただければいいかなと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
お願いします。
よろしくお願いいたします。あと、先ほど最初にお話しいただいた、センペルセコイアの木なんですけれども、
はいはいはい、
まだしばらくはその倒れた状態で見ていただくことができるんですよね。
あ、そうですね、可能ですね。倒れた状態でちょっと、うん、何ですかね、切り口の年輪を見たいというお客さんもいらっしゃったり、うん、やっぱその自然の摂理といいますか、
うんうん、
台風人為的に倒れたわけじゃなくてその自然的に倒れたっていうのがやっぱり、うん、その雰囲気があるんでしょうね、
うん、
お客さんの中でもやっぱ写真撮りたいとか絵に描きたいとか触ってみたいという方がいらっしゃるんで、
うん、
しばらくの間はちょっと寝かしてあると思います、
うん、そうなんですね。じゃあちょっとね自然がどれだけその強い力でその大きな木を倒していったのかっていうその状況もイメージしていただけるかもしれませんね。はい、はい、ありがとうございます。今日は京都府立植物園さんから、花壇係の上場さんにご出演いただきました。上場さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てくださいね。
お願いします。
はい、以上京都の生き物ラジオ図鑑でした。